ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
リーダーに必要な4つの要素の4つ目、
はい、
変化への対応能力です。
はい、重要なことですよね。
はい、
これえっちゃん何回か前にやった、
はい、
あのゆでガエル理論、
あ、ありましたね。
ありましたね、
うんうん、
その急激に変わっていくものとゆっくり変わっていくものということで、
はい、うん、
その熱いお湯にこうカエルをピューと入れると、うん、こう熱くてね飛び出していくけれども、
はい、
水の状態から温めていくと気づかないと、
うん、
でなくなってしまうと、
はい、
だからゆっくりした変化っていうのを、
うん、
気をつけなきゃいけないんですよね。
うん、
で変化への対応能力というテーマなんですけれども、
はい、
だから何て言うんですか、昔からのやり方、
うん、
それから業界によって決まっちゃってるもの、
うん、
こういうものこそね気をつけていかなきゃいけないと、
うん、
非常に重要なことだというふうに思うんですよね。
はい、
うん、でこの間実学の門でもちょっと話をしたんですけれども、あの聴感をする、自流を聴感することと、鳥の目で高所から、ね、あの客観的に物事を見てほしいということをこう、ね、冒頭で話したんですよ。
はい、
でどうやって見ていけばいいのかっていうと、これは僕の考え方なんだけれども、うん、あの過去、すごい過去から遡って、
うん、
そしてこのこれからの変化を予測していくと、
うんうん、
いうことをですね、いつもお客さんに言ってんですね。
はい、
例えばその30数年前から日本の製造業っていうのはアジアに拠点を移していったんですよね、どんどんどんどん、うん、
はい、
人件費から安いからと、
うん、
で30数年経つとどうなってくるかっていうと、そのアジアの商品とかサービスとか製品とかそういったものがこう日本のそれをこうクオリティが超えてきちゃってると、
うん、
でそういったものが出てきてますよね。デザインも優れちゃったりとか、
そうですね、
あともう最終的にどうなったらもう完全アウトかというと、独自性がそれに乗っかってきちゃうと、もう完全に追い越されてしまうと、
はい、
でかつてはこれ日本も通った道で、アメリカと日本の関係ですね、
うん、
僕が小学校の頃なんていうのは、そのアメリカ人がね、こう日本の人たちが俺たちの商品よりも安くていいものを作るから売れねえじゃねえかと、で金属バットでそのラジカセ壊したりとか、
はい、
ね、国旗に火つけられたりとか、そういったこともあったんですけど、
なんか映像で見たことあります、はい、
でその日本人も穏やかだからそういうことはしないけれども、うん、そのアジアと日本の関係が今そうなっちゃってんじゃないのと、
うん、
だから歴史から学んでなかったわけですよね、
はい、
でそういったことがあると、だそういった過去から振り返って、で未来をじゃあどうしなきゃいけないのかなというふうに考える癖をつけなきゃいけないと思うんですけどね、うん、
はい、
でアメリカは製造業復権したんですよ、
うんうん、
で日本もね、まあ、それも一つだというふうに思うんですけれども、もうちょっと付け加えるのであれば、ね、ラスベガスでほら視察この間やりましたけれども、
はい、
CES とかですね、
うん、
次の時代の価値とかそういったものをこう見つけていかなきゃいけないと。だ出展もね少ないんですよ、 CES
日本企業が、
はい、だからもっと増えなきゃいけないというふうに思うんですよね。あのハノーバーメッセとかもそうですけれども、あの40社とかその程度の規模なんですよ。
うん、
で大々的に報道もされないじゃないですか、
はい、
でこの間はねソニーとホンダがあの電気自動車をねあの共同開発するっていうことでニュースになったりとか、それでも去年の話なんですよね、
はい、
今年はほとんど出ないとか、そういったものですよね。なんかやっていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思いますね。そういった変化への対応能力ですね、
はい、
あと僕が思うのが、
うん、
あの最近ほら発表会が増えて地方に行くこと増えてるんですよ。
そうですね。
でね、地方のその駅前の空洞化ですね、
うん、はいはい、うん、
それが非常に目につきますね。
うん、
千葉もそうだし、それからだから石川の小松なんかもそうじゃないのかな、うん、でそして、滋賀県なんかもそうかな、
うん、
滋賀県なんてほらうちの奥さんの実家があるからあれなんですけど、 千葉行った時に無門塾の人たちと歩いてて、うん、こうビルの中ほら空き看板が増えてるわけですよ、
はい、
空室がね。
うーん、
で太陽さんこれどうしてですかっていうふうに言われて、で奥さん滋賀県民だから僕はこうあれじゃないですかねと、郊外化が進んでるんじゃないですかねと日本全国で、でほら車圏って車がないと生活できない圏って結構あるんですよね、
はい、
でその人たちはやっぱり大型の店舗であったりとか駐車場の台数が多いとか止めやすいとか、そういうところ行っちゃうわけですよ ね、
そ う、 ですね。
そうすると駅前とか駐車場がねどこにあるのか分かんないとか、止めにくいとか駐車料金高いとか、そういうところを敬遠するようになるんですよね。でこう駅前がシャッター街になったりとか、で歴史ってさっきも歴史の話をしたけれども、今それでシャッター街になっちゃってるかもしれないけども、僕また駅前立地の復権ってあると思うんですよね。これはまあエリアによりますけどね、
はい、
なぜかって言ったらその免許を取らない若者が増えてるとか、
そうですね、
そう、で駅前立地の復権ってだから歴史っていうのはまた戻ってきたりとか、でそういったこう長いスパンの流れをどれだけ感じられるかというものって必要だと思うんですよね、
はい、
あとムタ理論でいうと 何があると思いますか、えっちゃん。世の中の根本を変える2つといったら、考えてますえつこ選手考えてますチッチッチッチッチッチッチッチッチッ
ブーすいません
待てません交通網と情報網の変化ですね。
失礼いたしました、
はいはい、これに敏感にやっぱりなっていかなきゃいけない、世の中を変える根本ってこれ交通網とやっぱり情報網なんですよね、それが変えていくというものです。で交通網っていうのはね見えやすいんですけれども、でもその情報網これですよね。でインターネットって言ってたけど、これからチャット GPT とか、
はい、
生成 AI とか、これがだからどれだけ経営に結びついてくるのかとか、
はい、
そういったものって非常に重要だというふうに思うんですよね。で交通網もね、そのリニアモーターカーとか ね、
はい、ね名古屋まで
40分
ねえすごいですね。
40分、
30分、
40分ですね、
40分、
僕が行ってきますと言ってから合理化協会に着くよりも早く名古屋に着くこれどういうことなの、おかしいじゃない
通勤券になっちゃいますね、
そうなんですよね。だそうするとどうなるかっていうと、品川にトヨタの東京営業所が入ることは決まってるみたいなんですけれども、場合によってはそう本社を移転する確率だって出てくるわけですよ ね、
そうですね。
だって今言ったように40分だったらもうめちゃめちゃ通勤券じゃないですか、で東海道新幹線でも1時間半、で京急乗れば羽田1本、だから海外とのやり取りを考えたら品川がベストなんですよね、
はいはい、
でそうするとその東京本社トヨタがね、あのトヨタが品川に置くってなると、その東京のビジネスの中心すらも動かす力があると思うんですよね。
そうですね、
丸の内大手町ではなくて、品川なんだと、そう、そしたらそう、こうそこで生まれてくるものもあるし消えていくものもあるのかなっていう、
人の流れも変わります
よね。そうなんですよ、それほどのパワーがあると、でチャット GPT とか生成 AI だから世の中の、ね、何割の仕事がなくなるとか、はい、AI によって言われてるじゃないですか、はい、そういった変化にどれだけ長官の目で見られるかということなんですよね。それが重要かというふうに思うわけですよ、まあ、えっちゃんもね、
はい、
長官の目で見てますかちょっと無茶振りタイムが始まりますけれども、
はいはい、
編集という仕事はどうなんですかね。
生成 AI 的な、
そう、
はいはい、どうなんですかね、全く試したことはないですけども、
この間直木賞でしたっけ取った方が 5% ぐらい AI を使ったというようなニュースが流れてましたけどね、
はい、
芥川賞ですか、
うん、
ニュースになってましたけど 5% ってちょっと微妙な、それぐらいだったら全然いいとは思うんですけど、僕が聞いたですね、結構本を出されてる全国経営者セミナーで登壇された方、
はい、
便利になったよね、下書き全部 AI にやらせればいいんだよもんっていうねそれいいのっていう、それいいのっていうちょっと方もいらっしゃったんですけどね、
はい、
僕ね今ねほらえっちゃんとタッグを組んでその本に取り組んでますけど、
はい、
やっぱ自分で書きたいよねっていうのが、
うん、そうですね、
そうありますよね、うん、だからなんていうかな、うちだってうちが売ってんのほら手作りの経営書だから、
はい、
そこに、あの、そ看板に間違いがあるじゃないかって
AI との協調になっちゃうと、
そう手作りじゃねえじゃねえかみたいなね、はい、その方向性は守っていかなきゃいけないし、うん、でやっぱりその判断とかそういったものな、なんていうかな、あの社長 AI っていう時代って来るのかな、
うーん、社長が言ってることのデータを読み込ませて
AI 社長
判断してもらう、
もう理念も減ったくれもない、
そうですね、判断はできるのかもしれないですけど、うん、決断はできないかもしれないです ね、
そ,
うですね、
それはありますね、うん、なんかねそういったもの、まあ、変わっていくものってあると思うんですよね、だからゆっくり、だから AI とかっていうのはでも急激じゃないですか、
う
ん、発達が
ね、
ね、だから考えることができるんですけど、ゆっくりした変化、
うんうん、
そういったものに気をつけて、そしてそこにきちんと対応していくことですね、
はい、
それが必要だというふうに思います。それが今回の、まあ、変化への対応能力ですね。でこれで4つの要素の4番目が終わりましたけれども、
はい
はい、次回がですね、リーダーが語るべき言葉の使い分けというテーマでお話を、うん、
はい、
お話をさせていただきます。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、無駄学の後継者無駄太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
無駄太陽の後継社長の実践経営学は JMCA.JP、JMCA.JP で好評発売中。
無駄太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、無駄太陽公式サイトでは、無駄太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。